じゃあ、中二章、レビ記中二章、祈りましょう。主よ、主よ、主よ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、感謝いたします。今日も神様の豊かな恵み、豊かな祝福で導いてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。じゃあ、一節から見ましょう。
それから主はモーセに告げて仰せられた。イスラエル人に告げて言え、女が身重になり男の子を産んだ時は、その女は7日の間汚れる。その女は月の触りの不浄の期間のように汚れる、
この汚れるということは、伝染病とかその部分があるんですね。女性が子供を産んだということはものすごく命かける戦いです。じゃあ男の子を産んだ時には7日間ですね。また3節。
8日目にはその子の包皮の肉に割礼をしなければならない。
だから8日目が一番痛みがないと言うんですね。子供も8日目には痛みがない。不思議ですねこれ。だから割礼がこの生まれて8日目です。まだ4節。
その女はさらに33日間血の清めのためにこもらなければならない。その清めの期間が満ちるまでは聖なるものに一切触れてはならない。また聖所に入ってもならない。
だから昔は子供を産んでから子供もお母さんもとても危険でした。危ない、医者がない、医学がね、そんなに発展してなかったから、だからこの子供を産んでから自分をよく保護する、守る、その期間が必要ですね。この汚れた伝染になるようなものに触れないこと、そのことですね。じゃあまた五節。
もし女の子を産めば月の触りの時と同じく2週間汚れる。その女はさらに66日間血の清めのためにこもらなければならない。
じゃあこのことはね、男の子ならば1週間ですね。女の子ならばこれ2週間です。2週間汚れると、2週間それを気をつけることを言ってるんですね。まだ66日間血を清める。だからこの男の子は33日、まだこの女の子は66日、2倍ですね、2倍。これは霊的な意味もあるんです。男の子はね、男性は塵で形作って、神様が人間を作られました。初めのアダムですね。アダムということは塵です。女性はこの男のあばら骨を取って、またそこから作られた。だから霊的に見ると女性が強いんですよ。だからサタンが女性を狙ってる。それでこの女性をこう自分が手に入れると、その後は男性は簡単ですね。男性はもう無批判的です。女性が言ったらそのまま飲んでるんです。だ から女性という立場が強いから、まあ家でもね、女性がイエス様を信じると男性もイエス様を信じる確率が多いんですよ。けど男性がイエス様を信じると奥さんはなかなか難しいんですよ、ね。まあ、韓国教会の立ってしてもそうなんですね。だからこの女性というあれを教会がよく注目しなければならないんです。しかし長老派教会とかは女性に牧師安心をしないとか、そのような差別をするんですよね。ずっと差別されてる。女性は人数にも数えないしね、そのようなことがあるんです。女性は、まあ、パウロもそのような発言をしたんですけどね。けど、ヨイド教会があんなにリバイバルされたのは、女性を区域長、地域長、まあ、そのように任命をしたんですね。その以前はもう誰もそのようなことを考えてなかったんです。けど女性を伝道師とか牧師とかも、朝先生はもう祈る方ですからね、その道を開いて、もう烈々に女性たちがね、リバイバルのために用いられてる。イエス様のそばにもね、女性たちがよくサポートしたんですね。じゃあルカの福音書を見ましょうね。ルカの福音書8章一節から、ルカ8章ですね。
その後イエスは神の国を説き、その福音を述べ伝えながら町や村を次から次に旅をしておられた。十二弟子もお供をした。また悪霊や病気を治していただいた女たち、すなわち七つの悪霊を追い出していただいたマグダラの女と呼ばれるマリア、
このマグダラマリアは、まあ、このように中二弟子を、ね、ずっとサポートしたんですね。中二弟子とマリア、マリアはイエス様の生まれた時にもね、復活した時にも一番最初いた女性がマグダラ・マリアです。三節、
ヘロデの執事クーザの妻ヨハンナ、スザンナ、その他自分の財産を持って彼らに仕えている大勢の女たちも一緒であった。
この大勢の女たちがいたと、まあ、ヘロデの執事クサの妻ヨハンナ、スザンナ、ヨアンナ、スジャンナ、ヘロデ王ですね。ヘロデの王の七位ですから、とっても高い地位の人ですよ。草の妻ヨアンナ、ヘロデの七位が草ですね。その妻ヨアンナ、またスジャンナ、その他自分の財産を持って彼らに仕えている大勢の女たちも一緒にイエス様をサポートしながら、イエス様の宣教がね、可能になったのはこの人々が後ろで支援部隊だったんですよ。イエス様はそれを、ね、許したんですよね。女性たちのこと、子供たち、ちゃんと、ね、イエス様の選挙に近寄らせて、子供たちの選挙を彼らが近づくのを止めてはならない。結局子供たちが後でまだね、弟子の次の即弟子になるんですけどね。そのだからこのその人々が 教会を結局こう守っていったんですね。使徒たちが全部殉教したりした後で、子供たちがその時イエス様が近寄らせた子供たちが成長して、ね、だからこの、男性中心的な考ええー、まあ牧師もまたこういった思いはね、いまだにも頭が固い人たちはその主張するんですよ。しかし聖霊に満たされた聖霊派はもうふわーっと女性たちが働くように。じゃあこのことです。次行きましょう。
彼女の清めの期間が満ちたなら、それが息子の場合であっても娘の場合であっても、その女は全焼の生贄として一歳の子羊を一頭と、罪のための生贄として家鳩の雛か山鳩を一羽、会見の天幕の入り口にいる祭司のところに持ってこなければならない。
この生贄はもう全部一緒だったんですね。息子の場合、娘の場合。7節、
祭司はこれを主の前に捧げ、彼女のために贖いをしなさい。彼女はその出血から清められる。これが男の子でも女の子でも子を産む女についての教えである。
8節、
しかしもし彼女が羊を飼う余裕がなければ、2羽の山鳩か2羽の家鳩の雛を取り、1羽は全焼の生贄とし、もう1羽は罪のための生贄としなさい。
だからイエス・キリストの血潮、イエス様の血潮で、子供たちをね守ること、お母さんを守ること、これとっても重要です。まあ、家もね、イエス様の血潮、だからこの霊的な部分よね、悪霊が攻撃しないようにね、イエス・キリストの血潮で、イエス様の血潮が叫ぶんですよ、実際霊的に。だから悪いものがペスペスペスオーバーされるように、良いものは入るように、子供たちが、ね、本当に敏感な時ですよね。私が理解ができないのはね、日本で祭りというもの、これ祭りがおかしいよ、鬼のあれをしてね、子供をこう、ね、怖がらせ、驚かせる、それ一生トラウマよ、これがね、子供は。だからビクビクするんですよ、恐れ、恐れ入ります、恐れさせる、恐れ覚えるよ。これどうしてこんな祭りがあるかな、これは早く、ね、廃止しないといけない。子供は一生その悪霊に対するトラウマを持ってる。だから私たちはイエスの血潮で子供たちをね守る、お母さんを守る、一番弱ってる時でしょ。だから祈りよ、祈り、イエス・キリストの血潮、私たちがこの祈ってあげるとき、病気のために祈ってあげるときにも、イエス様の血潮をよく使ってください。イエス様の血潮が私たちのすべての血管の中で、今悪い血管の中で悪いこう血を固めるその注射があったんでしょ。それを柔らかくこれ突破すること。イエス様の血潮よ。今急に人がパタパタ倒れるということ、その理由もある。今このトランプ大統領が あれして WHO から撤退り、また以前この注射を強制したものを今犯罪者にするし、まあ、中国武漢からのものだった、武漢からのものだったとしてね、莫大な、この罰金を接してるんでしょ。今次々現れてる、これがね、真実が。じゃあ、中使徒の働き中三章に行きましょう。一節から。
さてアンテオ家にはそこにある教会にバルナバ、ニゲルと呼ばれるシメオン、クレネ人ルキオ、国主ヘロデの地兄弟マナエン、サウロなどという預言者や教師がいた。
じゃあこのように、あの働く方々、働く人々がアンティオケにあったんですね。国主ヘロデのヘロデの、ね、ところにも神様の恵みがありましたね。これはさっき私たちが読んだヨアナ、スジャンナ、そういった方々でしょうね。その人々の影響を受けて、このヘロデの家がこのように救われた人が多かったんです。じゃあ2節。
彼らが主を礼拝し断食をしていると、聖霊がバルナバとサウロを私のために性別して、私が召した任務に使わせなさいと言われた。
三節。
そこで彼らは断食と祈りをして二人の上に手を置いてから送り出した。
だから私たちが断食と祈りをして、聖霊の油とイエス様の血潮です、ね、これで塗るんですね。また血管の中でイエスの血潮が通るように動くように、まあ、全ての痛みというものは何かというとね、血の塊よ。この筋肉の中で血が固まったら痛みが出る。血管のあれも重要です。だから血がサラサラサラサラになること、まだね、このノアの箱舟の中にもね、血と油、歴性でしょ。だから油注ぐということは、その意味をイエス・キリストの血潮と聖霊、聖霊はイエス様の水と血を証しする、その証しを。だから聖霊一人だけ動くんじゃない、いつも水と血と聖霊を。だからこの聖霊の油注ぎをして送ったということ、イエス様の血潮です、血潮。それでこのね、宣教に送り出す、守られる。だから私たちがこの人を安守する、祈ってあげるとき、イエス様の血潮と聖霊、それを覚えて祈ってあげましょうね。血が叫ぶよ、血が語る。アベルの血も、アベルでしょ、アベルの血よりもっと優れた語る、叫ぶ、イエス様の血。その血の叫びが聖霊の声よ、聖霊の証しよ。だから4節。
2人は聖霊に使わされてセルキアに下り、そこから船でキプロスに渡った。サラミスに着くと、ユダヤ人の諸会堂で神の言葉を述べ始めた。彼らはヨハネを助手として連れていた。島全体を巡回してパポスまで行ったところ、偽預言者で 名をバルイエスというユダヤ人の魔術師に出会った、
うん、だからこのサタンの、ね、魔術師と霊の戦いをするんですね。これが聖霊よ、イエスの血潮よ、血潮、うん、だから分別ができるし、そのものを追い払うことができるんですね。だから霊の戦いにはイエス様の血潮が主。七節、
この男は地方総督セルギオ・パウロのもとにいた。この総督は賢明な人であって、バルナバとサウロを招いて神の言葉を聞きたいと思っていた。ところが魔術師エルマ、エルマという名を訳すと魔術師二人に反対して総督を信仰の道から遠ざけようとした。しかしサウロ、別名でパウロは聖霊に満たされ、彼をにらみつけて言った。ああ、あらゆる偽りと横島に満ちた者、悪魔の子、すべての正義の敵、お前は主のまっすぐな道を曲げることをやめないのか。見よ、主の御手が今お前の上にある。お前は目くらになってしばらくの間日の光を見ることができなくなると言った。するとたちまち霞と闇が彼を覆ったので、彼は手を引いてくれる人を探し回った。この出来事を見た総督は主の教えに驚嘆して信仰に入った。
素晴らしい、選挙ですね、これが選挙です、ね、総督をこう後ろで霊的にね、こう右下に左右したこのエルマという魔術師を、このように精霊によってね、一発で目が見えないようにするんですね。中三節、
パウロの一行はパポスから船出してパンフリアのベルガに渡った。ここでヨハネは一行から離れてエルサレムに帰った。しかし彼らはペルガから進んでピシデアのアンテオケに行き、安息日に街道に入って席に着いた。律法と預言者の朗読があって後、街道の管理者たちが彼らのところに人をやってこう言わせた。兄弟たち、あなた方のうちどなたかこの人たちのために奨励の言葉があったらどうぞお話しください。そこでパウロが立ち上がり手を振りながら言った。イスラエルの人たち、並びに神を恐れかしこむ方々、よく聞いてください。この民イスラエルの神は私たちの先祖たちを選び、民がエジプトの地に滞在していた間にこれを兄弟にし、身腕を高く上げて彼らをその地から導き出してくださいました。そして約40年間荒野で彼らを養われました。それからカナンの地で7つの民を滅ぼし、その地を相続財産として分配されました。これが約450年間のことです。その後、預言者サムエルの時代までは裁き人たちをお使わしになりました。それから彼らが王を欲しがったので、神はベニヤ民族の人キシュの子サウロを40年間お与えになりました。それから彼を退けてダビデを立てて王とされましたが、このダビデについて証ししてこう言われました。私はエッサイの子ダビデを見出した。彼は私の心にかなったもので、私の心を余すところなく実行する。神はこのダビデの子孫から約束に従ってイスラエルに救い主イエスをお送りになりました、
うん、だから皆さん、街道というユダヤ人たちはディアスポラという散らされて住んでったんですけど、そのユダヤ人たちはどこに行っても街道を作ったんですね、うん、それを伝道のこの宣教するその場所としてユダヤ人たちはそれを使っていったんです。パウロもその街道に入って それでユダヤ人たちが集まってるからそこでイスラエルの歴史をずっと言って、結局アブラム、ダビデまで来るんですね。このダビデに神様が約束したダビデの子イエス・キリスト、このイエス様を与えたという、これが説教が全部ポイントがね、イエス様に集中するんです。イエス様は水と血によって来られた、それを証しするのは聖霊だから、どんどんどんどんイスラエルの歴史からこうしてイエス様でしょ、イエス様の、あとは十字架、十字架の水と血、それで聖霊、これがメッセージの内容ですよ。26。
兄弟の方々、アブラハムの子孫の方々、並びに皆さんの中で神を恐れかしこむ方々、この救いの言葉は私たちに送られているのです。エルサレムに住む人々とその指導者たちは、このイエスを認めず、また安息日ごとに読まれる預言者の言葉を理解せず、イエスを罪に定めて、その預言を成就させてしまいました。そして死罪にあたる何の理由も見出せなかったのに、イエスを殺すことをピラトに強要したのです、
いつもイエス様は罪がなかった、ね、罪がないかったです。このピラトもイエス様は罪がない、全部罪がない、なぜ傷がないいけねえだからですよ。それを殺したと、それをね、だからこのクローズアップがどこに向けていくか、まあ、十字架でしょう結局。29節、28節読んだ、29節、
そして死罪にあたる何の理由も見出せなかったのに、イエスを殺すことをピラトに強要したのです。こうしてイエスについて書いてあることを全部成し終えて後、イエスを十字架から取り下ろして墓の中に納めました。しかし神はこの方を死者の中からよみがえらせたのです。イエスはご自分と一緒にガリラヤからエルサレムに登った人たちに幾日もお現れになりました。今日その人たちがこの民に対してイエスの証人となっています。私たちは神が先祖たちに対してなされた約束についてあなた方に良い知らせをしているのです。神はイエスをよみがえらせ、それによって私たち子孫にその約束を果たされました。詩編の第二編に、あなたは私の子、今日私があなたを産んだと書いてある通りです。神がイエスを死者の中からよみがえらせて、もはや朽ちることのない方とされたことについては、私はダビデに約束した聖なる確かな祝福をあなた方に与えるというように言われていました。ですから他のところでこう言っておられます。あなたはあなたの聖者を朽ち果てるままにしておかれない。
じゃあこのようにね、このイエス・キリストの十字架とよみがえり、そのことで人が罪が許される、その話ですね。36。
ダビデはその生きていた時代において神の御心に仕えて後、死んで先祖の仲間に加えられついに朽ち果てました。しかし神がよみがえらせた方は朽ちることがありませんでした。ですから兄弟たち、あなた方に罪の許しが述べられているのはこの方によるということをよく知っておいてください、
このようにイエス・キリストによって罪が許されるということがね、メッセージポイントです。だからこのね、イスラエルの歴史を 通して、まあステパノもそのような説教、長い説教しましたね。結局イエス・キリストを表すためでありますよ。だから聖霊注文はイエス注文よ。イエス・キリストは十字架で水と血を流してくださって、まだイエス様は3日目によみがえられたということを、そのメッセージを私たちが伝えることです。からこの昔初代教会での説教がどんな説教だったか、私たちがここで見ることはできるんでしょう。結局こうポイントがある。だから皆さん旧約聖書を読む時にも新約聖書を読む時にもいつもこうクローズアップ、 なぜこれがあるかという、それについていくと結局これですよ。イエス様を通して罪の許し、ね、これが福音ですよ。罪の許しを証明するために主がよみがえられた。生かす御霊、水と血、その理由は私たちにイエス・キリストによって罪が許されるということを教えるためです。43節、
会堂の集会が終わってからも多くのユダヤ人と神を敬う改宗者たちがパウロとバルナバについてきたので、二人は彼らと話し合っていつまでも神の恵みにとどまっているように進めた。
じゃあこのメッセージも重要ですよね。いつまでも神の恵み、神の恵みを今ずっと語ったんですね。神の恵みによってアブラムが選ばれ、ダビデ、そのダビデの子孫としてイエス・キリスト、これは恵みよ。私たちが自分で何か知ってから救われるんじゃなくて、神様がこのように一人の人を選び、その民族を形成し、その中でイエス・キリストを送り、このイエス・キリストが私たちの身代わりになって死んで葬られ、よみがえられ、これ恵みよ、ね、ただこれを信じる信仰によって救われます。その恵みにとどまるように、宗教というものは立法主義でしょ。自分を強調する、自分が何か解脱したかのように人間強調するんで、そこで回帰も作るしね。いつまでも神の恵みにとどまっている、これが永遠の命。46節、
そこでパウロとバルナバははっきりとこう宣言した。神の言葉はまずあなた方に語られなければならなかったのです。しかしあなた方はそれを拒んで自分自身を永遠の命にふさわしくないものと決めたのです。見なさい、私たちはこれからは異邦人の方へ向かいます。
だからパウロのこのメッセージは、彼らはユダヤ人たちは聞き入れなかったんですね。だから私たちは異邦人の方に行く、これが彼らの使命ですよ。ユダヤ人の仏系はペテロが言ったんですよね。ペテロとヤコブとかが神様が彼らを異邦人に行きました、行かせました。47、
なぜなら主は私たちにこう命じておられるからです。私はあなたを立てて異邦人の光とした。あなたが地の果てまでも救いをもたらすためである。異邦人たちはそれを聞いて喜び、主の御言葉を賛美した。そして永遠の命に定められていた人たちは皆信仰に入った。
じゃあこれが予定ですよ。予定、選択ですね。この予定というものは予知、先に知って予定した。だから これをね、極端な予定論になると宿命論になってしまうんですよ。だから神様が私たちを先に知っておられる。私たちがイエス・キリストを受け入れることを見て予定して、ね、この予定されたものは全部この福音に入った、福音を信じるようになった。だから誰が予定されているかわからない。だから私たちはこのイエス・キリストを伝えることよね。イエス様の十字架とまたよみがえりを、結局こうクローズアップね、何かフォーカスがどこにあるか、このフォーカスを逃した説教は説教ではないのよ。いつもこれが必要よ。じゃあ祈りましょう。主よ、主よ、主よ。